編文化系トークラジオ29歳までの地図第75回。途中で結構切るなよ。あ、おつけた。ありがとうございます。はい、ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、本日は、部長の山田です。本日は、新宿のカラオケ館、新宿中央口店にて、今録音を行っているんですが、なんかね、今ちょっと録音の準備をね、もろもろして、でパソコン立ち上げて、でちょっとトイレ行って、でおしっこして戻ってきたら、なんかちょうど今日入ってる部屋がトイレの前で、なんかその男子トイレの前で、なんか女の子が、なんかちょっとビチっぽい女の子が、なんかこうすごいこうザアメフト部みたいな、ガタイのいいこうタンクトップを着た男に後ろから抱きつかれて、もうやめてよみたいなことやってて、ああやだなとか思って、顔見てやろうと思って見たら、高校の時の、同級生の女の子で、なんかちょっとすごい、別にその子のことが好きだったとかではないんですけど、なんかすごい嫌な気分になりましたね、個人的にね。はい、というわけで、夏休みですが、こんな風に嫌な気分になっている私は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、部長の山田です。そして、
アニメ畑から来ました、高校の友人、山田くんの高校の友人の谷です。
谷くん、どうもです。個人名出さないけどさ、さっきで その子がさ、後ろから頑張ってされてた件に関して、谷くんは特に思うこととかある？
ね、もう高校を卒業して7年経ってるからね。みんなそろそろの時代あるからさ、AV 予知してる子がいたら教えてください。
それは見るよね。それはなんかね、その子のことが好きだったとか嫌いだったとかじゃなくて、
卒業アルバム引っ張り出してから見るよね。
見るなんなら見比べてみたい。
その子の卒業文集とか、5年後なりたいものみたいなちっちゃいアンケートある、あれを見た後に見るよね。
気持ちいいですよね。大変気持ちいい。それはなんだろう、あれですよね、エクスタシー的に気持ちいいとかじゃなくて、なんかそのああみたいな、なんか時間経ったなっていう、そういうね、快感があると思うんですけど、はい。というわけで、今日はこの後、もう一人星野さんっていう人が来る予定 で星野さん来て、今年の大問題作、大問題作っていうか、そんな問題作にもなってないかもしれないけど、個人的大問題作である、打ち上げ花火、下から見るか横から見るかについて喋ろうと思うんですが、ちょっとその前にまだ星野さん来てないんで、ちょっとね、今日偶然僕も谷くんも見ていた、スパイダーマンホームカミングについてちょっと喋ろうと思います。でちょっと最初あらすじをこれ公式サイトから持ってきたので、ちょっとそれを読みます。スパイダーマンホームカミング、はい、ベルリンでのアベンジャーズの戦いに参加し、キャプテンアメリカからシールドを奪って、大興奮していたスパイダーマンことピーター・パーカー、昼間は15歳の普通の高校生としてスクールライフをエンジョイし、放課後は憧れのトニー・スターク、かっこアイアンマンから、もらった特製スーツに身を包み、ニューヨークの街を救うべくご近所パトロールの日々。そんなピーターの目標はアベンジャーズの仲間入りをし、一人前のヒーローとして認められること。ある日、スタークに恨みを抱く宿敵バルチャーが巨大な翼を装着し、ニューヨークを危機に陥れる。アベンジャーズに任せて OK というスタークの忠告も聞かずに、ピーターはたった一人の戦いに挑むが、てんてんてんてんということなんですが、はい。谷君はどうでしたこれ？
すげえ面白かった
よ。面白かったね。
なんだろうな、あらすじ今喋ってもらったけどさ、ちょっと違うよ、
ね、ちょっと違うね、
ニューヨークの危機には落とし入れてない。
ニューヨークは危機に落とし、バルチャーはニューヨークを危機に落とし入れてないし、さらに言うとアイアンマンは宿敵でもない、ね、
そう、ただそのバルチャーが俺はすごい良かった、ホームカミングの敵においては、
ホームカミングの敵においてっていうのは
こう、アベンジャーズシリーズの流れで、シビルウォーの後のスパイダーマンの話っていうか、なんだろう、年代、時期的にそこになるから、アイアンマン的には一回もうえげつない敵に戦ってさ、世界的なのを救ってるわけじゃない、その後でさ、バルチャーなんか相手にしないわけよ、もうそれは下の仕事だみたいなこと言って、FBI を現場に使わせて仕事してる気になってるから、アイアンマンとしては。で、船割られた時に急に来て、でも 確かにね、すごかったよね。あーもうダメだって時にさ、ファーってガンってやってビビビって
ビコンビコンビコンビコンって
もうなんなら手からのビームでさ船も繋いじゃっておしまいっていなくなってったじゃん。それは確かにバルチャー本気出したら一瞬かもしれないけど、逆にだからアイアンマンからしたらもうそんなところにかまけてる余裕はないから、
てかあれだよ、アイアンマンが今回のこのスパイダーマンホームカミングで本気出したら多分映画はね15分で終わっちゃうんだよね、多分ね。
もう押しかけてってビビビビビバーンっつって押しまう。ただそれだとね、敵側にスポットは当たらないじゃん。今回良かったのは敵がしっかりこう人間性みたいなのが出てて、あいつの行動原理自体はもういっぱいいる部下を養うため、家族を養うためっていうところでしかないわけ。最初はだから解体業者やって健全に生きてたんだけども、で、まあ、良かれと思って、アイアンマンが良かれと思って立ち上げたダメージコントロール班で仕事を追いやられてしまって、職がなくなってしまった。もうこうなったらもう悪いことでもしょうがないけどやっていくしかないっていうところで、基本だから8年間ぐらいさ細々とやってたじゃん。アベンジャーズ見つからず、FBI にも目に留められないところで、部下と家族を養えればいいから細々とやっていたけども、調子乗ったやつが外で銃ぶっ放しちゃったせいでスパイダーマンに見つかっちゃってってところからこう話が始まっていくじゃん。だからなんだろうな、その敵はだから普通のおじさんなわけじゃん。空飛べる羽みたいなのを作って、なかなか威力の高い銃を持ってるけども、中身はすげえおじさんで、
かそうだよね、町工場の社長だからね。
そうそうそうそう、なんならね、すごいパパの面をさ、見せるわけじゃん。
あれいいお父さんだって。
そうそうそうそうホームカミングやるってなってさ、
なんかホームカミングってなんか
パーティーみたいな、
パーティーでなんかこう男女学校の中でペア組んで、なんかこう体育館の中で踊るみたいな、
ダンス男女でこうよく
あるアメリカ青春映画、
よくある青春映画でさ、
バック・トゥ・ザ・フューチャーとか
あるやつなんね。ヒロインを誘ってそういうとこに行くみたいな、でこうおめかしして、こうやってネクタイ整えてプレゼント持ってピンポーンってしたらさ出てくるわけよ。俺らは全部見てるからあってなるわけ。でスパイダーマンもその前の武器取引の現場で見てるからあってなって、向こうはスパイダーマンのマスク越しでしか見てないからわからないってとこからの始まりで、ですごいこうもうすげえ音楽になってさ、ウキウキで準備してさ、行った瞬間に音楽が消えてさ、開くわけじゃん。もうねヒリヒリするよね、おーっと思いながら。
でもそこでのお父さんもすごいなんかいいお父さんっていうのさ、
めっちゃパワーなんだよね。洗い物しながらさ、はぁはぁはぁって出しをしながらさ、で娘の彼氏のことをさちょっとね、なんだっけ、
品定めしつつみたいな、
ピーターじゃなくて
言い間違えるよね、
ベニーみたいな、
ベニーみたいな、じゃあピーターでしょお父さん
っていう、なんかちょっとさお茶目っていうか、なんかこうね、パパなんだよね。で、車で送ってくぜって言いながら、多分ここまではさ、普通に彼氏だと思ってたわけ。で、車乗ってて、あれどっかで会ったことあるなぐらいのとこで、声から、こいつスパイダーマンだよ。あの車内めっちゃヒリヒリする。で、娘には、ほら着いたよ、降りて。で、お前の彼氏には男同士の話がある。パパらしいこと言って追い出した後に、こう行くじゃん、ダッシュボードから銃をさりげに取って、スパイダーマンから見えない助手席のシートに銃を隠しながら喋りかけるじゃん、かっこいいよね。
でしかもあそこでさ、なんかその喋るのがさ、お前スパイダーマンだろってさ、もう今日はあの見逃すと、でもうお前も俺の邪魔するのやめてくれと、もう やめてくれたらもう俺はもうお前に対してそのお前、確かに俺がやろうとしたの邪魔したのはもう俺分かったけど、でもその件は水に流す、だからもう普通に娘の彼氏としてそこはもう付き合ってくれっていうことを言うんだよね。
俺は家族と部下を養いたいだけだ、お前が好きなあの子も俺の家族で、あの子を幸せにしたいんだと、逆にだからその子の彼氏になっちゃったお前にはもうこのままだったら殺せないから、だからもうここはお互い見なかったふりをしようと、水に流そうみたいなことを一回言う、言って追い出すんだけども、行かなきゃって走ってさ、そのまま行くじゃん、そっからがずっとかっこよかったんだよね。ロッカーガンって開けてさ、ちょっと昔のスーツ取り出して出てったら、でもね部下配置されてさ学校にっていうところの周到で、それが終わってからのあの廃校所みたいなところでビリヤード台越しでこう会話するじゃん、あそこかっこいいよね。
だからもうお互いに敵ってことはもう分かった上で、もう ちゃんと要はそれまでってお互いにマスクかぶってるから素顔わかんないんだけど、素顔さらした状態でちゃんと話すっていう、しかも事情もお互いに分かっててさ、
こんだけ言ったけどもやっぱお前はヒーローとしてスパイダーマンとして来たんだなと、
いやだからあそこってさすごい大事なシーンだよね。なんかそれまでってあの今回のホームカミングって圧倒的にこの敵のバルチャーの方が正義ってあるんだよ、
うん、
正義っていうか、なんで正義っていうか戦う根拠っていう理由っていうのはバルチャーの方がはっきりしてるんだよ。それさっき谷が言ったみたいにこのバルチャーっていう男はまあ本当にまあ、トラさんのさタコ社長じゃないけど町工場の社長で養わなきゃいけない部下がいて、養わなきゃいけない家族がいて、そのためには本来こういうことしたくないんだけど生活のために致し方なく、うん、その廃棄現場から見つけてきたそのあれアベンジャーズの一作目に出てきたロッキーが引き連れてきた軍
団、そうそうそうそうそう
の船に搭載されてたその未知のパワーっていうのを勝手に使ってその、まあ、武器を、まあ、時空を歪める武器だったりものすごい破壊力の銃だったりっていうのを作って、それをその闇で転売してると、うん、でもそれって何かその世界をこうして世界をこうしてやろうなんて、まあ、バレちゃう人1ミリも持ってない、
ただただ武器作って売ってるってだけで、
そうそうそう、で家族の本当にためだけにそれはやってて、だからそのバルチャーの正義ってだからそのなんだろう、あのこれまでのアイアンマンですかアベンジャーズシリーズって割となんか世界どうこうっていう基盤の話多かったからさ、うん、なんだろうその地に足ついてる感じってあんまなかったんだけどさ、うん、今回このバルチャーっていう登場人物すごいその自分の戦う理由の地に足つき具合がすごいわけよ。だからそれに対して一方このあのピーターっていうこの登場人物はさ、今回のスパイダーマンさ、うん、特に今回って大きいのってこれ承認欲求だと思うの。
そうそうそうそう、だからアベンジャーズに入りたい、うん、俺はできるんだ認めてくれよっていう思春期のあの思いとともにやった結果、都合よく現場を見つけて、うん、あこれを壊滅したら認めてもらえるぜっていう動機でしかないからね、
うん、 でもそこはただそのなんだろう思春期になりがちな承認欲求だけじゃなくて、うん、そのピーターっていうのが要は両親がいなくて、うん、っていうところでそのトニー・スタークっていう、うん、あのまあできる男ですよ、
うんうん、
できる男に対してなんとなくあの憧れと多分なんとなくお父さん像みたいなのを重ねてる感じはなんとなくしてて、でそのなんとかしてそのトニー・スタークに近づきたい、認めてもらいたいっていう気持ちで、うん、もうずっとあのスパイダーマンとして活動してて、うん、でもそれずっと空回りすぎると、うん、でだからその要はでもアイアンマン、まあまあ、今回もアイアンマンとトニー・スタークって言い分けるとちょっとややこしいから、これもアイアンマンとすると、うん、アイアンマンからは俺の指示があるまでは何もするなと、
うんうん、
で期待はされてないわけ。
いや違う、期待はしてる
けど、まあ、
で言ってたじゃん、あの、はいはいはい、スーツ取り上げる時に結構よく言ってたじゃん、
うん、
14歳の男を入れるなんてすげえ反対されたけども俺は入れるべきだと思ったし、この今はダメでも君を育てていけばきっと力になるから俺は入れるべきだと入れたのに、何勝手なことしてんだっつって怒るじゃん。そこであすごい俺のこと本当は認めてくれてたんだっていう頃ね、もう取り返せないって思いとともに落ち込むところとかが分かるなと思う。
で今回 の、 そのピーターの成長っていうのはその戦う理由っていうのはちゃんとその見つけるっていう成長だったの、うん、でだからその最初の部分って本当に承認欲求でしかなくて、その何とかして認められたいっていうので本当空回りし続ける主人公っていう感じで、うん、で成長が描かれる明確に示される部分としてはそのさっき谷が言ったそのバルチャーっていうその、うん、めちゃくちゃ悪いやつだからあいつなんとかしなきゃって、その要はマスクかぶってるから匿名なのよバルチャーっていうのは、うんうん、武器を売ってる悪い組織の敵だと思ってたバルチャーってやつがマスク剥がしてみたら自分が好きな女の子のお父さんで、しかも普通にいいお父さんだったっていう、でそのお父さんから俺はもうあの生活のためにやってるからあの邪魔しないでくれよって言われて、でもいやそこでもうなんだろう、あのピーターって主人公はさあの引き下がることもできたしさ、うん、てか今回のスパイダーマンってものすごく等身大の15歳の男の子として描かれるから、普通だったら多分そこでねあの引き下がると思うのよ、
うん、
そこってあの本当に好きな女の子といい感じになれてさ、で自分がそこで行かなければお父さんからもその邪魔されないってさ、
うん、
わけじゃない。でもそこであのその自分がなんとなくこう地に足つかずに持ってた認められたいっていう承認欲求から来る正義感とその恋人っていうのさ、2人にかけた時にさ、そこで初めてその自分がしなきゃいけないことっていうのをやっとスパイダーマンはさピーターは自覚するわけですよ。そこで
それでも学校へのさ入り口でさ、うんうん、一回止まるじゃん、
うんうん、
でドア越しのガラス越しにさヒロインが踊ってるの見るじゃん、うんうんうん、あそこでね多分すげえ悩んでるんだろうなとか分かるんだよね。で開けていくけどもやっぱここじゃない、うんうん、俺はもうヒーローなんだっつってこうネクタイピンって走りながら走っていくのが、うんうん、
おいいね。そこでもう決めるんですよね。自分はもうこっち行くって決めて、でパッて走ってくるっていうさ、で最後戦うわけだけどさ、今回のだからその俺スパイダーマン良かったのは悪役ってだから一人も出てこない
んで、なそれで言うとさ、だからさ殴り合って、うん、殴り倒して勝ったじゃないんだよね、うんうんうん、ピーターとしては止めなきゃだけで追いかけてって、うんうん、飛行機が街に落ちそうになるから引っ張り上げてやっていくうちに落ちちゃってみたいな、うんうん、で最終的にはね爆発しそうになるのを助けて、うんうん、救い出して終わるじゃない、うんうん、だからあいつを殴り合ってないんだよね別にバルチャーと、うんうんうん、特段私ちょっと殴り合ったりするけども、うんうんうん、そんなこれまでのさアベンジャーズの悪役みたいにさ死力尽くして戦い合うわけではないのがさ、うんうんうん、いいなと思って、うんうんうん、こうなんかなんだろう近しいところのヒーローみたいなのがすごいよく出てて、うんうんうん、いわゆるご当地ヒーローで収まるぜってオチじゃない最終的にあれ、うんうんうん、もちろん今後アベンジャーズとして仲間になっていくのかもしれないけども、まだ俺はその時期じゃないと、私は偉大なる隣人スパイダーマンなんですつって去ってくるあれがいいんだよね。
でその規模のさヒーローって実はさ、そのなんだろう、アベンジャーズシリーズの中でいなかったんだよ、うん、そのなんだろう、アベンジャーズってもうある意味ちょっとインフレが過ぎてさ、話の規模が大きくなりすぎて、
スパロボってやってる、やったことある、
スパロボない、
ないか、スパロボの後半みたいになっちゃってるのアベンジャーズはもう、ほうほう、もう地球というのを守るために異星人からの今までのいろんなロボット作品の主人公たちが集まって戦いに行くのが後半なんだけども、その中で起こってる地球の出来事みたいなことを今回スパイダーマンがやってるみたいな、なんかだからアイアンマンからしたらバルチャーのこと認識してないからね、コソ泥の一人ぐらいしか思ってなくて、
なんならだってそのバルチャーの戦闘力ってそのアベンジャーズのその一作目 の, そのロキの率いる軍団が攻めてきた時のさ、うん、あの画面の隅で死んでた一人ぐらいの戦闘力ぐらいだったりするからね、あれね、だって持ってる武器同じなわけだからさ、マジでそうだよね、
あれをなんならちょっと日本に地球の技術で再現したローカライズ版だから、確かに一般人が扱うものとしては強力だけども、うん、別に今までのアベンジャーズシリーズで描かれてきたようなやつらには太刀打ちできないレベルだから、
しかもさ、なんだろう、悪人ってのも出てくるけどさ、あれ出てくる悪人ってその街のチンピラレベルだからさ、うん、そうやっぱその街のチンピラが持つにしてはちょっと過剰な武器っていうだけでさ、そうそうそう、だからヤバいっていう、
あの武器断った男との会話良くなかった、
ああよかったね、
俺は脅すぐらいのレベルの武器がいいっつってさ、うんうん、断ってた男がいた、うんうんうん、あいつに尋問する時のくだり俺すげえ好きなんだけどさ、
おいお前
みたいな、ピシャッてこう止めてさ
おいお前
ボイスチェンジャー使うの
尋問モードってボイスチェンジャーで喋りかけるんだけど、もう尋問慣れしてないせいですぐバレるんだよね、
まあ、
バンって閉まるとビクみたいな
普通に喋ったらいいんじゃないのみたいな、
でもうやめるよってこう喋りかけたら、あれもこう撃つなら俺を撃てって言ったところでさ、うん、あの時は度胸があるなみたいな、
うん、俺も弟、あいとこがあのちょうどあの今事件が起こってる周辺に住んでるから俺も心配してんだよっつって、
あのサンドイッチ屋さんで盛り上がるっていうのを、うんうんうん、あっち元みたいなんでね、うん、そこがよかった、
本当にローカルヒーローだよね、
そうそうそうそう、あそこのサンドイッチ屋いいよな、でもあっちもいい、でもあっちはパンが硬い、いやパンがうめえんだよみたいなさ、うんうんうんうん、ちょっとおおみたいな、なんだろうな、
なんかなんだろう、あの規模ってさやっぱやってほしいなって、うんうんうん、でアベンジャーズもなんかなんだろう、あんまりさレペゼンしないじゃん、あの自分の地元をレペゼンしないじゃん、
ホイホイ言いなくなるからね、
そうそう、で地元っていう規模を守るにしてはもうちょっと強大な存在になりすぎてるからさ、なんかもうちょっとなんだろう、あの俺はここの町出身のヒーローだぜみたいなことを言ってる人たちがそのアベンジャーズっていうところで全集合の話で集まるっていう感じだともうちょっと盛り上がると思うんだけど、で今回だからスパイダーマンっていうのは初めてなんかちゃんとレペゼンをするヒーローな気はしてて、
なんか寝振りでさオリジナルでやってるじゃない、まあ、オリジナル寝振りが金出して寝振りでかけてるマーベルの、
はいはいはい、
なんかなんだろう、アベンジャーズ3軍ぐらいのやつらの話とかやってるの、
エージェントカーターとでしょ、
あの辺の規模感のでかいのがスパイダーマンみたいなね、なんかこう上の方にキャプテンアメリカとかアイアンマンがいて、下の方にそのネフリたちがいて、ちょうど中間ぐらいにスパイダーマンがいてみたいな、
だから今回だから俺すごい良かったのがさ、なんかそのこのまあアベンジャーズってシリーズっていうのが、うん、 まあ、そのスーパーヒーローが当たり前にいる時代が到来したっていう話だっていうのが、なんか今までってなんかその決定的にもうスーパーヒーローっていう存在がこの世界ではもう公に認められた存在になったんですっていうのって実は作品の中で言ってなかったなと思って、今回ってそのもうオープニングのシーンからもう今までの現実とは違う、もう超人たちがバッコする世界、それはいい人間も悪い人間も両方の側にその個人でものすごい力を持ったやつが大勢いる時代になったんだっていうところから始まる話だと思うんで、それはその
キャプテンアメリカの教習ビデオ良かったよねお前たち何をしたんだみたいな
うぜーストレッチマンっぽい
あーなるほどね、キャプテンアメリカの庶民的なポジションはここなのねみたいな、
うん、いやなんかさ、その最初のオープニングのところはその要はロキーが率いる軍隊の船がもうバーって街の中に転がっててさ、それを解体しますっていうところでさ、そのアベンジャーズのヒーローが描かれてる絵が、子供が描いた絵が出てきてさ、こんな子供が描いたんだよみたいな話をするところから始まってさ、なんとなくあの絵一枚でこういう人たちがいるっていうのがもう公に知られた世界になったんだなっていう、うんうん、
子供がこう落書きじゃないけども各絵の中でもアイアンマンもいる、アメリカもいる、ハルクもいるみたいなのが全部出てて、
でなんだろう、あので今作って多分そのああいう出来事がなければ、多分普通になんか本当にちょっとオタク気味な男の子が同じサークルにいるマドンナ的な女の子にちょっといい感じになって、でホームカミング一緒に行かないって誘ったら、あいいよって言われていい感じになって、やったって言ってお父さんと会って、お父さんがちょっとこうお前娘のこと頼むよって言われて、あうっすうっすみたいな感じでパーティー行っていい感じになるっていうさ、そういう話だったと思うんだけどさ、いかんせんやっぱその今回 の, そのホームカミングってやっぱそのオープニングで示される通りに普通の人がもうその個人で超人的な力を持っちゃう世界の話だから、その普通の男の子だったはずのピーターっていうのはそのスパイダーマンで、まあ、ものすごいその反射神経とパワーを持っていて、で手の甲からは今回はシューターつけてるって設定だけど、
なんかでも今回はそのスパイダーマンにどうやってなったかみたいなところは一切なかったよねもうその言ってしまえばあのアベンなんだっけ、そのシビルウォーの時に呼ばれたところから始まってて、シビルウォー呼ばれた後ですみたいなところでもうオープニング始まっちゃうじゃん。でだからもうその頃にはスパイダーマンになってるし、友達にバレた時もいやなんか雲に噛まれてさみたいな、えじゃあその雲に俺も噛まれれば、いやもうその雲死んだからもうやめてこの話みたいな。
あのさ今作ちょっと話脱線するんだけど、あの主人公の友達でなんかすごいデブの本当に岡田斗司夫にそっくりな、あのいい岡田斗司夫、いい岡田斗司夫ね、いい岡田斗司夫がずっとコンビでいて、なんかそいつ本当にすごいいい感じで、なんかあいつが最後あの椅子の男
やりたいっていうのがやれた
シーンとかもすごいもう良かったんだけど、あいつがさ、いや主人公が唯一そのスパイダーマンだっていうことを明かす相手がその、まあ、岡田斗司夫なんだけど、岡田斗司夫に俺スパイダーマンなんだよ、ね、えマジでっつって、やっぱどうやってなってますよ、雲に噛まれてさ、えマジで雲に噛まれたらなれるんだ、俺も噛まれたいな、あでも痛いの嫌だなって、なんかあ痛いの嫌だなぐらいなんだって
デススター一緒に作りたくて家で待ってたらスパイダーマンで帰ってきてあのデススターガシャンみたいな
レゴ の, あのデススターを一緒に作ろうねって言って
あれいいよね、いいあのナードの親友って感じだよね
そうそう、なんかナードの親友なんだけど、なんか他 の, あの作品によく描かれるようになんかちょっとナードの汚い感じっていうのがあんまりなくてさ、だからナードなんだけど本当にいいやつでさ、まあ、ナードが悪いやつは言わないけど、
お前がスパイダーマンってみんなに言おうぜって断ることに言うんだけど
すごいいいやつだったよね、あれね。
それで言うとスパイダーマンってバラさないっていうのは別になんか強いあれはないじゃない、
うんうんうんうん、
この今回のスパイダーマンにおいては、うんうん、まあもちろんバレたらめんどくさいし、それこそだからアイアンマンとかに迷惑かかるかもしれないってとこあるけども、はい、でもだからって堅くなに黙るっていう強い理由は今回ないなとはちょっと思いながら見てて、
しかもなんかさ好きな女の子がさ、なんかそのもうこの世界ではもうスーパーヒーローがいるのは当たり前になってるから、あれ推しメン誰みたいな話してるんだよね、体育の授業の時に、
推しヒーロー誰、
推しヒーロー誰みたいな、でなんかその時にあの私はね パイダーマンいいと思うんだよねみたいなことをなんかその主人公が好きな女の子が言ってて、えスパイダーマンなくない
あいつあの新規のあいつだろみたいな
えあいつ押すのみたいな、私はね結構スパイダーマンいいと思うんだよねみたいなことを言ってて、だからなんかそこで主人公はさ、あの要は間接的にさ、
俺のこと好きって言ってるもんだからね
だからね、行きゃいいのにね、なんかでもそこでも行かないしさ、
それって言うとごめんね、サムライ版の話になってるけど、サムライ版ってもう十字架を背負ってスパイダーマンやってるじゃん、
ね、う
ん、自分の偶然雲に噛まれて、うん、サムライ版はもう超力強くて、うん、もう自然発生的に雲が出るし、もう超直感で若干予知もできるしみたいなのがもうめっちゃ備ってる、うん、でそれを私利私欲に使ってたら結果として大事な人を失ってしまう、うん、さらには一作目でグリーンゴブリンっていうのが、うん、こう必要なやつで、うん、スパイダーマンと直接戦うのは分が悪いから、うん、周りから落としていこうって、うん、どんどん大事なやつらを襲っていくと、うん、だからもう俺ってバレたら俺だけじゃなく周りの人間に迷惑もかかるし、うん、っていうところでもう絶対に脱がないって決めてるわけじゃん、うん、でなんでスパイダーマンやらかしたらもう自分のせいでおじさんを失ってしまったっていう、そのある種ね、うんうん、ホームカミを見てからサムライ版を見直してるんだけども、
う
ん、
重さが全然違うよね。そう
で劇中でも断ることにスーパーヒーローの呪いみたいな言い方をしてる、うん、俺はもうこれは俺の人生に呪いがかかってしまったと、うんうんうん、だからもう受け入れてやっていくしかないと言ってこう、ね、ごめんねもうサムライ版の話になってるけど、だから一作目ではそこスパイダーマンになるための呪いみたいなのまずかかるわけよ、うんうんうん、もう自分のせいでおじさんを失ってしまったところで、でなおかつ私利私欲で使ってて目立っていっちゃうとどんどん周りも平和に大事な人にも迷惑がかかるから、もう絶対にバレないでスパイダーマンとしてやっていくんだっていう決意、
マスクをかぶる意味がある。
そうそう、ただ親友のお父さんがグリーンゴブリン
なわけ
で、最後倒してグリーンゴブリンを倒すんだけども、息子には黙っていてくれっていうまた呪いをかけられて死ぬわけよ。だからもうピーター、うん、ピーターってまた混じるけども、
まあまあ、サムライミの方のピーターね、
サムライミは
サムライミね、
サムライミはもう絶対にもう言わないわけよそれを息子にはね、ただ最後死んだお父さんを部屋に運ぶところを息子には見られてるから息子の中でお父さんを殺した仇としてスパイダーマンを認識されていて、ただ親友としてのピーターはピーターにいて、でその息子もさ、もう母ちゃんはどっかいなく蒸発していなくなっちゃって、父ちゃんとしか家族がいない中で父ちゃんも死んでしまったと、俺は一人ぼっちでお前しかいないんだってこう抱き合うわけよ
ね。
そう、でもグリーンゴブリンだって大人殺したのも俺だし、スパイダーマンを敵だって言った後にこうしてるから、もうねどんだけ辛いんだよって思うわけよ。
しかもささらに言うとさ、あの二人の関係性ってさ、要はその親がいないさ、そのピーターに対してさ、そうそうそう、ある意味その気にかけてさ、その家族ぐるみで付き合ってくれたのも、その親友でありグリーンゴブリンでありさ、
お父さんもなんならグリーンゴブリンになる前のお父さんの頃からピーターのことはまあ優秀だったし、うんうん、目もかけてくれてたわけよ、うんうんうん、親友だったし、うんうんうん、息子のね、で一緒に住む家とかもくれてたし、うんうんうん、でその中でおじさんが亡くなった事故もあったから、うんうん、もう気落ちするなよぐらい言ってた、うんうん、そのね息子、友達の、うんうん、親父を殺して、だからまた呪いをかけられるわけよ、うん、俺の親友でいてくれと、スパイダーマンを敵だけども俺の親友でいてくれってハグをするわけよ、うん、どんだけ辛いんだよと思いながら見てて、うん、であと MJ が嫌な女だなって改めて見ながら、
ああサムライダーマンね、
ずっとね高校生の頃はねジョブスと付き合ってて、
あ、はいはい、
車乗りましてこんなこと知るんだけどで高校卒業した後はその、ね、親友と付き合ってるわけよ、はいはい、親友と付き合ってるけどもなんかうまいこといかない中で、私スパイダーマンが好きみたいなアホみたいなこと言ってんのよあの世界ではヒーローはスパイダーマンしかいないの
よ、あ、そうだね、
みんなのヒーロースパイダーマンのことを男として好きみたいなこと変なこと言ってんのよあいつは。で最終的には親友のお父さんの葬式が終わった墓前の前であなたのことが浮かんだの好きっつってキスをするわけよ。今そこで元カレの親父が死んだ葬式をしてるところで、その友達今までずっとさ、うん、幼馴染でいて、なんなら私のこと好きで絶対分かってるんだよ、で中で落とせるだろうみたいなところでなんかすげえ最終的に攻めてくるわけよ、葬式の場でよ、
最初だったらマリー・アントワネット
だもん、そうそうでなんかブチューってしたんだけども、もうピーターには決意があるから、 もう迷惑をかけられるから友達でしかなれないって断られて泣いてんだけども、ざまーしか思わなかった
それでいうと本当今作なんかそういうさ、あの、ま、ちょっとわだかまりみたいなのは全く残さずに終わる、うん、その最後
明るい、いい意味で明るいだから、
バルチャーのことお父さんをさ、恋人の好きな女の子のお父さんをさ、まあ、倒して刑務職人にしちゃうんだけど、でもそれでその最後そのお父さんっていうのはそのスパイダーマンに対して恨みを持ってるかっていうそうじゃなくて、最後その刑務所のところでその出所するタイミングは分かんないけど、そのかつて その悪いことを、まあ、悪いことというかお客だったやつ、ね、お客だったやつが振り向きざまに、なんかそのスパイダーお前もスパイダーマンに捕まったみたいな、やられたみたいだなって、そういうなんか俺噂で聞いたんだけど、お前あれだろ、スパイダーマンの正体知ってんだろって言って、いや知ってんだよお父さん、知ってんだけど、いや知ってるわけないじゃんって言って終わるっていう、
知ってたやつは死んだっつって、
うんうんうん、
おーおーって思うよね。だから、うんうんうん、お父さんも結果改心じゃないけども、
もともと改心っていうか、だってそうなんだもん、だってあのやりたくて悪事働いてるわけじゃないから、
でもう成本尽きて、
うんうん、
ただでもやっぱ最終的には命助けられたとは思ってるから、
うんうんうん、
もう
言わないん
だよね、そう言わないって決めてて、
うんうん、
明るいんだよねだから、
うんうん、
明るくてちょっと軽くてでライトなスパイダーマンだなって今回見てて思ってて、うんうんうん、でそれはそれでいいんだけどね。
でだからあと今作はだからそのなんだろう、あのアベンジャーズシリーズ、まあ、俺そんな全部アベンジャーズ追ってるわけじゃないから、
見てないけど、
そんなにアベンジャーズとはみたいなこと言えないんだけど、なんとなくアベンジャーズっていうことの前に普通に青春ドラマっていうのが、あのアメリカン青春ドラマみたいなのがあって、そこにじゃあそのスーパーヒーローの要素を入れたらどうなるかっていう感じで作った感じはすごい本作して、なんか初めてだからアベンジャーズシリーズの中でちゃんとジャンルっていうのがはっきりしてるような気がしてて、そうそう、なんか割とシビルウォーとかだとその実際のアメリカの歴史とかだってさ、まあ、キャプテンアメリカが出てくるとそうだけどさ、が絡んできたりとかして割とまあ重めになったりとかさ、あとまあなんだろう、結構そのアベンジャーズって俺が割と嫌いな部分ってさ、結局なんかその個人の正義感のぶつかり合いみたいなところでの戦いってすごく多くてさ、その個人の正義感のぶつかり合いの、まあ、ある意味議論みたいな戦いをさにしてはもうあまりの規模で人が死にすぎててさなんかあのいやちょっとあの一回さあのお互いあの落ち着いて話し合ってからちょっとあの よそでやってもらっていいみたいな感じがさ
武器脱いで
そう
話し合いの場で
どうしようか行きしなかったらなんかあのちょっと
飲みに行って
それだったらそうなの月とかでやってもらっていいかなみたいなさ、あの、ま、ど真ん中でやんないでくれるみたいなさ、え、だから俺そこで気使ったのか分かんないけど、シビルウォーの時空港でさ殺し合いしてたからさ、殺し合いってもうそれぞれの二分されたさ、あのアベンジャーズのやつらがさ、うん、衝突するところ空港だったからさ、あ、ちょっと気使ってんのかなって思ってるさ、
まあまあさすがにね、正義のぶつかりはしてるけどヒーローであることには変わりないから、うん、街中でもやらなかっただけの感覚なんじゃない、うん、空港に被害はすごいけど、
なんかさ、そうだからそれで言うとなんかだから今回の、ね、スパイダーマンは本当に
ずっと高校生だったもんね、
うん、
そのすぐ高校生卒業するとかもなくずっとなんなら高2に上がって終わるじゃん、
うんうん、
ところだったから、え、今後も多分まだ次ぐらいの高校生だろうし、
うんうん
うん、だからそうだね、すごい学園ものなんだよね、
うんうんうん、だしなんだろう、起こる出来事っていうのもさ、他のアベンジャーズとかのビルが倒れたりとかさ、大爆発とか起こるのに比べるとさ、だって一番大きいのでも、要は銀行含めちょっと街の十字路のところがちょっと爆発するとかさ、
あと廃工場が倒壊する、
廃工場が倒壊するとか、あとはあのエレベーターが落ちるとかそれぐらいだから、まあ、あと船が真っ二つに割れるか、まあ、でかいっちゃでかいんだけど、今までのアベンジャーズ見てると、いやもうこれぐらい
あのビルのエレベーターが落ちる、
ね、そうそうそうそう、なんかもう、まあ、いいんじゃない、今よくないんだけど、なんかね、なんなら普通 あのアクション映画とかであるぐらいの規模の災害だからね。
あの映画の中で大活躍したのってビルじゃねえや、タワーからエレベーターを救うところと、
はいはい、
その次が一回船のところと、
はいはい、
でその次最後なんならそのもうスーツない状態での最後バルチャーとの戦いぐらいの3アクションぐらいしかなかったじゃん、
うんうんうん、
僕はこまごましたことしながら、
うんうん、
この自転車誰のみたいなのをやってたから、すごいなんだろうね、近いから普通のいわゆるスーパーヒーローを見るよりは ちょっと違った感覚で見れて楽しいかった、
ね、やるのがだってほら、そう、それこそさっき見てさ、その自転車泥棒を捕まえたりぐらいでさ、
武器拾ってさ、うん、これ異星人のエネルギーから学校の研究室で調べようぜみたいな学校の研究室で調べるの
ちょっとヤバくないみたいなでほら、まあ、だからそこまでの取り扱いが雑だからさ、あそこのビルっていうか、あの塔のとこ、ワシントンの塔のところでの事故とか起こるわけだけどさ、なんか前半って基本的にあの
若いんだよね、いい意味で、
うんうん、あ、星野来た、
どうも、
あらーす、星野さんが来ました、そういう感じで、どうすか、ホームカミングの後どういうことこんな感じで
俺サムライガンが話せたから、
オーケー、うん、
あれは呪いの物語だっていうのを話して、
まあ、ホームカミング割となんか面白かったんで、うん、なんか俺アベンジャーズのシリーズの中で一番好きかもしれない、まあ、全部見てないけどね、で見てないけどアベンジャーズのシリーズの中で一番好きかもしれないですね、これは。
あ、でもそれで言うと、うん、スーツはアイアンマン製で、
はいはいはい、
なんならここの糸出すのも糸出し装置みたいなので、はいはい、アイアンマン製ってところで、なんかこうアイアンマンがいないと成立しないってところはちょっと悲しいけど、なんかね、雲の糸すら自分で出せない感じなのか今回はとは思ったけども、まあ、でもね、アイアンマン人気だからね。
あとはスーツの会話良かったよね、
スーツのお姉さんね、そうそう、スーツレディー、
名前つけた方がいいよね、あれくらい良かったのか、
あそこで、あ、スーツの機能学ぶんだと思ったら30分ぐらいしかやってない、
そうそう、結構こいつ頑張ってるなと思ったらさ、え、まだ30分しか経ってないって
ここの一晩でスーツの機能を把握して以降役立てんのかなと思ったらあとはずっと絵を開けるためだけにね、やってたからね、
うん、今年だと俺ドクターストレンジもすごい面白くて、
うんうん、
アベンジャーズシリーズだと、でもドクターストレンジは話が面白いとかじゃなくて映像が本当にすごくて、
あの酔いそうなやつ、
そうそうそうそう、俺なんか意図せず3D 吹き替えで見たんだけど、
うん、
なんか結構時空を歪めまくる魔法みたいなのが結構、うん、その中でのバトルみたいなのが結構ね、よく映像としては面白くて、ストーリーめちゃくちゃなんだけど、
ストーリーめちゃくちゃ、
ストーリーめちゃくちゃだった
俺それ見てないんだよ、ドクターストレンジ、
ドクターストレンジ良かったです、
今年これなんだ、 Wi-Fi のパスワードだっていう、
はいはいはい、
あれしか見てない、
はい、いや魔法使いも普通に Wi-Fi ではあるけどね結構ね、今年アベンジャーズだから、その両極端じゃない、要はその映像の凄さで振り切ってる方と、
うん、
青春ドラマっていうさ、ちゃんとドラマとして振り切って一本の作品として見れる、そうそう、アベンジャーズって今まで一本の作品として見れなかったんだよ最近って、もなんか
全員またマイティーソーメインでやる
じゃん、まあ、やるね、
でもなんかストレンジ出そうじゃん、
そうだね、ストレンジ強いからね、テンション。ロキレベルのやつと戦うにはストレンジ出ないと神だもん、ね、
それで言うとね、スパイダーマン活躍の場今後あるのかっていうね、
まあね、まあ、それは結構ほら弓矢の人とかさ、今後どうするのかって問題ある
から、弓矢伊勢に射抜けんだから、あいつは
一発で殺せる数がさ全然違うじゃんっていうのは思うけど、まあだからホームカミングは結構、まあ、よかった、
面白かった、うん、すごい見に行ってて面白かった、
おすすめですっていう感じで、ちょっとこの後じゃあ問題の打ち上げ花火ね、の話しましょうか、はい、
ちょっと
お願いします、はい、
じゃあ一
旦切ります。